こんにちは、キャピタル P ポッドキャストのお時間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は第3回ということで、ちょっと話題はですね、REST API について、30分ばかりお話ししたいなと思います。
はい
はい、ではよろしくお願いします。
ウィース。
じゃあ皆さん、司会の高橋です。はい、じゃあ他のお二方も、はい、
宮内でーす。
はい、じゃあこの3名でお送りします。
はい、
じゃあまず最初に、REST API とは何かという軽い説明をしようかと思うんですが、まあ、REST っていうのは別にワードプレスに固有の概念ではなくて、
うん、
まあ、このウェブにおける、なんていうんですかね、インターフェースの仕様というか、
うん、
まあ、HTTP コロンスラスラで始まったら、HTTP 通信だよみたいな、そういうルールみたいなものであって、
うん、
例えば、まあ、URL っていうのは特定のリソースを指すとか、
うん、
メソッド、例えば、ゲットとかポストとか、プット、デリートっていうメソッドが、その URI ですね、に対して何をするかを示すとか、
うん、
まあ、そういった仕様なわけですけれども、じゃあ、ワードプレスにとってこの REST API が何なのかっていうのは、じゃあ、宮内さん。
はい。
ざっくり説明をお願いします。
ちょっと待ってください、ね。まあ、何なのかっていうのはあれですけど、まあ、経緯から言うと、ライアン・マッキューさんっていうですね、ヒューマンメイドの会社の人が、Google のハッカソンがオーストラリアであったらしいんですけど、その時に、2時間ほどでですね、まあ、プロトタイプを作ったらしいんですよね。で、そのハッカソンで優勝かなんかしたらしいんですよ、それが。はい。で、まあ、一緒にいたですね、女性の方、どなたでしたっけ、名前忘れちゃった。
レイチェル・ベイカー。
あ、そうです、そうです。彼女と一緒に、まあ、その後4年かけて、まあ、今まで頑張ってきたよと、感じですね。で、まあ、ヒューマンメイドさんが出した REST API ホワイトペーパーっていう文章を僕、翻訳したんですけど、まあ、それで彼らが見てるものって言いますと、まあ、ヘッドレスブラウザーって言って、まあ、従来、の CMS っていうのはワードプレスに限らず、すごい一枚岩とかモノリシックとかそういう表現使われるんですけど、もうデータベースもバックエンドも管理画面もフロントエンドも全部こうまとめて一個のものとして動作するんですよね。で、これは
いわゆるですね、密結合ってやつですね。
そうですね。はい。で、それをまあ素結合にしていこうと。で、まあ、要はヘッドレスブラウザーっていう、ヘッドレス CMS っていう表現を使ってるぐらいで、まあ、テーマを、要は、外に出してしまうと、こんなにいろんないいことがあるよっていうことで、まあ、すごく、注目されてきたものです。はい。
はい。うん、ありがとうございます。
まあ、例えば、じゃ投稿を追加しようってなった時には、管理画面に、必ずログインをして、
はい、
あの投稿の画面に行って、そこでアップデートボタンを押すと、データが送られて、それがデータベースに保存されると。
はい、
他、その保存されているデータを使ってテーマで表示させようとすると、もう常に、そのフローを辿らないとデータは取れないわけですよね。
はいはい。うん、
で、そうではなくて、もう、そのリソースを HTTP のリクエストで、えいってやったら、それが表示、取得できたり、アップデートできたりっていうことをすると、そのワードプレスの管理画面にログインしてとか、テーマの、なんですか、ストラクチャーを介してじゃなくても、データにアクセスができると。
そうですね。うん、はい。
はい。で、まあ、この REST API っていうのは、この、去年の、ワードキャンプ US で発表された、
うん、
ワードプレスは今後注力していく3つのテーマのうちの1つなわけで、
うん、
この3つのテーマっていうのは、REST API と、うん、カスタマイザーとエディターという、
はい、
この3つのものなわけですけれども、
うん、
まあ、あれですよね。REST API っていうのは、そのエディターともカスタマイザーとも、要は関わってくるわけですよね。
そうですね。この3つ、個別に3つをこうポンポンポンと上げているけれども、カスタマイザーも、まあ、言ったら、REST API を介してやるし、はいはい、あとカスタマイザーとエディターとの関係も、実は最終的には統合されていくっていうふうに、今動いてますね。バラバラに始めてるけど、最終的には、なんですかね、統合された、ユーザー体験みたいなものを実現すると。いうことで、うん、まあ、どこに向かっていくのかっていうのは結構それで分かりやすく出てるとは思うんですけど。
はい。
まあ、要は、管理画面をすっかり作り変えたいということだと思うんですよね。
うん。
そうですね。まあ、本当は、まあ、現状の REST API の機能って、管理画面を構成するのに十分な機能は全然マージされなかったんですよ。結果的には。まあ、4.7 で WP API マージされましたよって言われてるんですけど、うん、多分あれコードの量で言うと4分の3近くは削られてるんですよね。
4分の1だけが入ったっていうこと。
そうです、そうです。
ポリは今どこですか？プラグインがまだ。
そうですね。
一緒に動くっていう。
例えば、フィルター機能ってあったじゃないですか。WP クエリをフィルターで、こう、フィルターっていうパラメーターでゴニョゴニョできますよ。
ハテナフィルターカテゴリーイコールなんとかみたいな。
はいはいはい。あれはもう完全に捨てられたんですよ。はい。僕はあれはすごくショックだったんですけどね。あれは完全に捨てられて、今別プラグインのとして、GitHub にある状態です。
うん。
はい。で、まあ、あと認証なんかもだいぶ削られてて。で、まあ、そういう意味では、まだちょっと不十分というか、全然、自分たちで頑張らなきゃいけない状態。まあ、シャーシだけがマージされた状態ではあるんですけど、
うん、
で、多分フロントエンドはですね、やっぱり考えたら、まあ、コミュニティでみんなで頑張る話で、例えば、コアチームでフロントエンドをっていうレベルじゃないじゃないですか。要は、ビューだけなんで。はい。REST API を使った時のテーマっていうのはですね、もう本当に純粋にビューなんですよ。だから、PHP で作ろうが、Node で作ろうが、Java で作ろうが、何でもいけるわけで。で、そういう意味では、フロントエンド側はあんまり、ちょっと、なんていうんですかね、いまいち盛り上がってないというか、まあ、みんなが各自バラバラでやってる状態で、
そう、ワードプレス側としては、
やることがない。
うん。まあ、データ返すだけとか、は
い。そうです、そうです。
いうことですね。
はい。はい。で、管理画面の方に、まあ、コミュニティ、開発コミュニティはフォーカスが、まあ、結果的にいってるって感じなんですかね。うん、はい。
でもあれですよね、ぶっちゃけほら、じゃテーマ側でそんなに、なんですか、本当にその、まあ、いわゆるこの、REST API っていうのは何でいいかっていうと、いわゆる SPA ってやつですね。
そうですね。
シングルページアプリケーションって言われる、はい、まあ要するに Gmail みたいな。
はいはいはい。
もの、ブラウザで見た時の Gmail みたいなものを作るときにいいわけですよね。
はい。
その状態遷移とかをあんまり気にしないでも、ただ単にこうモデルっていうそのデータにだけ集中していれば、あんまりそれをどう表現するかとかを考えなくていいっていうのが多分、SPA の優れてるところだと思うんですけど、
はい。
で、それをワードプレスで、今あるようなワードプレスのサイトで、じゃあその SPA をどこに適用すべきかって言ったら、なんか管理画面ぐらいしかないんじゃないかっていう感じですよね。
まあ、
なんかテーマ側でなんかやんのかみたいな。
まだ、まあわかんないですけどね、例えばアスツーさんとかはですね、ウェブサイト丸々実際、ノードで構築して、バックエンドだけ、あれなんですよ。WP API なんですよ。で、まあ、そうすることで何ができるようになったかっていうと、アスツーさん、ドッカーなんですよ。フロントエンド。はい、で、ノードの、まあ、要はエクスプレスとか、駆使してですね、まあ、Google にキャッシュしてもらえないかも問題を解決しながらもですね、まあ、すごい、高速なデプロイと、で、あと、まあ、高速なデプロイができるから、開発スピードも上がりましたとか、で、あと、まあ、デザインも自由度が上がりましたっていうのをすごいアピールしてましたね。で、彼ら実際、まあ、Docker のコンテナごとオープンソースにしてますわ。 あの前昔1回試したんですけど API のエンドポイントを変えたら、例えばこのキャピタル P のブログも表示されますね。はい、でそういうアプローチはありなんですけど、まあコードですよね。一般の人にじゃあはいどうぞってなった時にそれが広がるかって言ったら広がるわけはないわなとは思いますね。
そうそう、だから開発スピードとかは多分、はい、なんていうんですか、その、はい、いわゆる普通のユーザーにとっては、
はい、
もう触りたくないとさえ思ってる人たちが多分大半なはずなんで、
そうですね、はい、
あんまりね、はい、アピールしないですよね、はい、だからやっぱりそのワードプレスで作れるコンテンツを、
うん、
だ今のなんていうんですか、管理画面のダメなところって、その非同期処理やるのがすごい大変じゃないですか、作るのが。
はいはいはい。
そうですね。まあ、バックボーンで作って、みたいな。
はい。
で、バックボーンでやっちゃうともう、あれじゃないですか。HTML と JS が混在するじゃないですか。
はい。ライアンさんがロンドンで WPAPI のプレゼンしたときに、既存のほら、admin.ajax.php とかですね。はい、あとあれ何でした、スパマーに狙われたやつ、
XMRPC、
ああそうですそうです、あれをまあうんこだというでっかいうんこのスライドに書いて、ね、はい、書いてましたね、はい、でも本当そうですね、はい、
これその2017年のそのコアの開発の3つのそのフォーカスのっていうところからでいくと、これは去年のワードキャンプ US のマットの基調講演の中で、そのワードプレスのコアの開発っていうのは、今まではそのリリースサイクルみたいなやつをやってたんですよね。かつて、大昔は、こう、なんかタイミングが来た時になんとなくリリースしてたんだけど、そうすると、メジャーのバージョンのアップデートがものすごい時間かかるみたいなことがあったので、期限を切ってリリースのリードを入れて、その時に間に合うもの、は入れて、どんどんどんどんこう、シッピングしていくみたいな感じになってたじゃないですか。うん、で、はい、そこで、こう、ちょっと失われてしまったのが、まあ、その、指針的な、こっちにみんなで向かっていくんだみたいなものが、
うん、
その、3ヶ月に一遍あるから、はい、僕らも考えてましたみたいなやつを、こう、みんながごちゃっと入れて、時間だけがこう、決まっていてっていうのを、やめようってなったわけですよね。
うん、
で、その REST API とカスタマイザーとエディターにフォーカスしますっていうふうにマットが言って、そのリリースサイクルはやめて、この3つが、まあ基本的にはバラバラで進みつつ、できた時に、リリースがあるんだっていうふうに言ったじゃないですか。で、僕が今話を聞いてて面白いなと思ったのは、その REST API のチーム、プラグインでその開発をずっとしてきたチームの場合には、その、REST API が導入されることで、そのヘッドレス CMS とか、この、どういう、プログラムからもデータにアクセスできるとか、そういうことが重要だったんだけれども、じゃあ、ワードプレス側からというか、Matt さんから、その REST API を見た場合には、MAS はそっちにいないんだっていう、話ですよね。要するに、その、触りたくないって言ってたけど、まあ、そりゃそうですよね。ワードプレスにみんなが惹かれてるのって、テーマが自由に選べてデザインがかっこよくて、プラグインを追加したら、機能も追加できて、まあ、ものすごい、量の作業を全部、パスして、やらないでウェブサイトができるっていうことが、嬉しいわけだから。って言った時に。
まあ、そもそもノードをインストールできないからね。
まあ、でも、あれです。
そっちじゃないんですよね。その、ワードプレス側からっていうか、そのマットさんの見てる方向から見たらそっちにフォーカスしてもみたいな気持ちがあるのかなっていうのは思うけども。ミヤさんなんかいなくなっちゃった。
あれ？
僕帰ってきた。はいはい。
あ、フロントエンドを選ばなくなるってことは、CMS 自体を選ばなくなるんで、
うん、
まあ、例えば他の CMS のまあ、コンテンツを投稿する部分だけの存在としてのワードプレスとか、うん、まあ、すごいね、REST API をホワイトペーパー訳してたら、すごくね、だからね、遠慮しながら書いてる部分はたくさんありました。面白かったですよ。彼らが見てる未来はまたね、それはそれで面白かったですよ。ワードプレスの役割をね、ちょっと縮小する、ある意味。
はい。まあ、だから、あれ、管理画面だけ使っとこう。
管理画面だけ。
そうです、そうです。はい。だから、例えば、 テーマも GPL 縛りがなくなるわけじゃないですか。ノードで。
使ってないから、
ね。
使ってない けど、叩いてるだけなんで。
はい。そしたらですね、そこの部分の表現は僕も翻訳の時にちょっと、あ、これどう書いたらいいんだろうかなって悩んだことがありました。何しろなんか、とても残念だけど、みたいな、そういうニュアンスがありました。とても、ある意味とても残念だけど、でも、GPL に縛られなくなるよみたいな、そんな表現になってましたね。あれは面白かったですね。はい。
まあそんなわけで、そのワードプレス自体がなんかこう、はい、なんですかね、いろんなツールがわーっとある中で、管理画面はワードプレスに担当してもらって、
はいはい、
そのなんていうかバラバラになっちゃうわけですよね。そうですね。素結合になるってことはワードプレスじゃない部分が出てくるから、
はい、
全体のアーキテクチャの一部がワードプレスなだけっていう。はい、
まあ、ニューヨークタイムズさんが実際なんか、ちょっと具体的な数字忘れましたけど、18だったかなんだかのカスタム投稿タイプがもともとあったと。
うん、
で、それを、WP API を使うことで、18個のワードプレスからコンテンツを引っ張ってくるようにしましたよ。
ああ、全部投稿になってるのかな、
そうです、そうです。
はいはいはい、
で、そうすることで、サイト全体が落ちることがなくなったって。
はい、その1個落ちてても別に残りの17個は
そうです、そうです、
はいはい
はい、だからワイヤードさんもそのアプローチですよね。だからキャッシュキャッシュキャッシュってすごい言ってました。 API からの 戻り値をもう要は JSON をキャッシュキャッシュキャッシュしまくってですね、
うん、
でとにかく膨大なトラフィックのそのなんで 急増っていうんですかね、そういうのにこう耐えやすくする構造に、
う
ん、
じゃあそのもうデータ置き場としてしか見てないっていう。データ置き場と、あと、例えば、じゃあ、個別のワードプレスだから、ログインできる人が違って。
そうです、そうです、
うん。
で、まあ、セントラルハブの一部としてのワードプレスだったり、セントラルハブ、うん、あ、セントラルハブとしてのワードプレスだったり、そういう感じですね。うん、ハブになるときもあれば、そのハブの中の一部になるときもあるし、みたいな。
うん、
はい。まあ、なんで、まあ、だから、まあ、まあ、別に、あれなんですけど、まあ、マットさんの見方はマットさんの見方として、はい、トータルではそうなんですけど、はい、まあ、そういう見方もあった方がいいかなとは思います。はい。
あれですよね、ワードベースの、その、僕は、今回マットが、その、重視するといった3つの部分っていうのは、割とこう、はい、的を置いていると思っていて、
はい、
その、まず、まあ、REST API っていうのは、その、単にその、モダンなアーキテクチャに変更しますよっていうだけのことだと僕は思うんですけど、その、カスタマイザーとエディターっていうのは、やっぱこう、すごい重要で、うん、で、まあ、あれですよね、要は Wix とか Squarespace とか、
うん、
あとまあ、Jinzu とかがライバルなわけですよね。
うん、
で、まあ、ちょっとこう、言い方悪いですけど、まあ、例えば他の CMS で、オープンソース CMS で、なんかこう、ドゥルーパルとか、
うんうん、
ジュームラとか、まあ日本だと、ムーバブルタイプとか、まああとコンクリートファイブとか、そういうのは、まあいわゆるライバルとしてはいるんですけど、多分、最大のライバルっていうのは、Wix とか Squarespace とか、みたいな、うん、その、ホームページ作ってくれるサービスっていうのは一番強敵なわけで、
はいはい、
で、その、今、WordPress のシェアをすごい支えてるのは、その、なんていうんですかね、その、僕らみたいな、なんか、ベイグラントとか Docker とか、その、何それみたいな、要するに、まあ、ロリポップとか、
うん、
桜インターネットでサーバーを契約して、うんうん、
はい、
簡単インストールで自分のサイトが作れるってワードプレスっていうのだと簡単らしいよって聞いて作り始めましたみたいな人が、うん、まあ、99.9% なわけじゃないですか、多分、
うん、
で多分そういう人たちのシェアを Wix とかは取るわけですよね、
うん、
奪いに来てるというか、
うん、まあそうですよね。例えば お花屋さんが自分のウェブサイト作りたいみたいな、
う
ん、歯医者とか、
そうそうそうそう、
何なんか法律、弁護士の人が自分ちのところのサイト作りたいってなった時に、今までは、まあ言ったらワードプレスだったっていうことですよね。
そうそうそうそう、そう、うん。
それ入れてテーマ選んでなんかしたらっていうことだったけど、もう、僕、やっぱジンドゥを使ったことがあるんですよ。 うん、古いジンドゥのサイトを、新しくなったジンドゥで作り直すっていうのをやったんですけど、やっぱり、あの、一行も何にも書かないでも、あの、それなりにすごく綺麗になるんですよ。
うん、
で、これは、まあ、言ったら誰でもできるな、みたいな。あの、本当に何にも知らなくてもできる。で、あのね、例えば、すごい面白かったのは、この間、あの、メニューがあるじゃないですか。そのグロナビに、こう、いくつかありますよ、ね。コンタクトとか、アバウトページとか。で、それ、メニューを作るっていうのと、その行き先のページを作るっていうのが同時に発生するんですよ。
なるほど。
ですね。要するに管理画面がない。まあ、あるんですけど、管理画面っていうのはなんか SEO の設定とか、ドメインをどうするとか、なんかお金を払うとか、そういうことに使われていて、ウェブサイト自体がどう見えるかとか、そこにどういうコンテンツがあるかっていうのを作るのは、全部まあフロントで、フロント側っていうか、エンドユーザーに見えるところを、なんていうんですか、こう、編集していく、カスタマイズしていくみたいな形で起こるんですけど、僕が、あ、そうか、そういうことかと思ったのは、ページを追加するっていうのと、そのグローバルナビゲーションというか、そのメニューのところに、項目を追加するっていうことは、同時に発生するんですね。
うんうん、
で、例えば、このページは外からは見えないようにするっていうふうにやると、編集者にとっては、メニューはあるけど、なんかこう、ストライク、なんていうか、棒で消されてるみたいな状態に。
ストライクするよね。
はい、なるんですよ。で、あ、で、その時に僕が思ったのは、僕の考え方としては、まずページを作って、そのページをメニューに追加するみたいな感じなんだけど、その考え方自体がもうわかんないわけですよね。その、普通に初めてページ作ろうと思う人は。で、この間それが、ワードプレスの方でもこう、入ったじゃないですか。
はい。
カスタマイザーの中で、
ページを作る。多分ですね、そのアプローチは多分ワードプレスだけなんですよ、むしろ。他の CMS は全部同じ、その、要はサイトマップとページっていうのが、なんていうのかな。うんうんうん、
あ、なるほど、なるほど。
はい。要は、あれはむしろ、ワードプレスはなんでないのっていう話は、まあ、必死もよくしてるし、実際、うん、他の CMS そうですね。はい。確かに。あの、後付けなんですよね、ワードプレスってね、メニューと、あと固定ページがいかにもね。はい。はい。そこは確かに。
あれですね。ワードプレスのアプローチは、こう、部分を作ってから全体を作っていくわけですよ。
うん、
固定ページとかを先に作って、で、それをメニューに追加するっていう、
うん、
あの、部分から全体っていうアプローチをやってるんですけど、普通の人は、まずこう、ぼやっと何を作りたいかを考えてから、
うん、
あ、そうだ、お問い合わせ受け付けなきゃ、じゃあお問い合わせページが必要だみたいな。
はいはい。
で、こう、あの、グローバルナビなんかも、まあ、グローバルナビには、このサイトに一番重要なものが並んでないといけないな、なんだろうと、私たちは何かとか、ホームとか、うん、ああそうだ、お問い合わせだとか、そういうふうに考えていくんで、
うん。
だそれが、あの、やっぱり、なんていうんですか、まあ、こう、先行者ゆえの苦労というか、
うん。
ちょっとね、やっぱり、あの、マットがインテリだったんですよ、やっぱ。この部分の集合がやがてそれを整理していって全体になるっていう考えがやっぱりちょっとあのインテリの考え方であって
インテリの考え、まあまあまあ、データはそうなってるわけですからね、はい、実際ね
やっぱりそうそうブログなんですよ元がそれはあると思いますよあの例えば MT もだから最近ブログやめますってなりましたけどやっぱりその、うん、はいデータがやっぱりデータですよねそういう意味でデータの設計がもう、はい、そう、ああなんでっていう。ただ、なんか、作れそうですよね。画面としては作れそうなんで、マットさんがそっちに行くのは分かりますよね。あの、データの持ち方だからといって、うん、できないことはなくて、いや、まあ、できるからやろうよっていうのは、それはすごく分かりますね。確かに。うん、はい。
すごい、僕、ちょっと、あの、飛躍した話をしていいですか。
はい。
なんか、その、ワードプレスが、まあ、苦境っていうんじゃないですけど、その、ちょっとなんか勢いを、こう失いつつある理由の一つは、
うん、
みんなが、そのブログを書かない問題っていう、この環境的な問題も実はあって、
うん、
要するに、その、ワードプレスがこう、ブレイクしていったっていうのは多分、まあ、2007年から10年、11年ぐらいが、こう、一番ピークを迎えていて、で、12年ぐらいにちょっとなんかこう、ピークアウトした感が、僕の中であるわけですよ。
わかります。
うん、あるでしょ、
はい、まあ、要は、西川さんが実行委員長やった頃ですね。
そうそうそうそう。に一番ピークを迎えて、まあ、それはだからワードキャンプ東京の参加者の数とかもそうだもんね。
そうそうそう、そう、ね。
はい。
それはなぜかというと、多分ワードプレスではその、うん、あの、宮下さんが言ったブログだっていうのは、まあその通りで、
うん、
個人がブログを持つというその、Web2.0 的な、その、新しさみたいなのが、
うん、
あの、一番すごかった時代っていうのが、多分それぐらいの時期 で、実際にそういうことをみんながやり始めた時に、みんなをエンパワーしたのがワードプレスだったと。
うん、
でも、なんかこう、2007年、8年ぐらいから、だんだんこう、ツイッターとかフェイスブックとか出始めて、
うん、
なんかだんだんこう、なんか彼らがキャズムを超え始めたら、その、ブログを書くっていう、その、個人が情報発信をするっていうものの役割が、ブログからやっぱりそういう SNS に移っていってしまって、
そうですね。
なんかちょっとあの、全体的な勢いが落ちちゃったんじゃないかなと。
うん、
だから多分そういう、なんかこう、サイトみたいな複雑な、俺ブログの方が全然簡単じゃないですか。
サイトとしては。仕組みとしてはね。
はい。
そうそうそう、そう、うん。なんかこう、似たようなものが、バババババババってずっと並んでるのがブログだから、うんうん、時系列順に。で、なんかそういうものが、もう価値がなくなってしまって、あの、まあ、価値がなくなったっていうか、まあ、コモディティ化してしまって、
うん。あの、ブログを書くっていうことって、すごくハードル高いですよね、本当は。その文章を考えてみたいな。そのツイッターとかで140字ですとか、フェイスブックで写真アップしつつなんか言う、リンクをシェアするみたいな手軽さに比べて、ものすごい大変じゃないですか。
隠れて
る。けどそれしかなかったんですよね。
はい。まあ、こそこそ書けるしね。みんなに見られないっていうか、不特定多数に。
うん。
はありますね。あ、
でも僕がちょっと思うのは、その、うん、なんだろう。コンテンツの発信が要因な、SNS によって要因になったっていうのを、
うん、
その容易さっていうのは、実はツイッターもフェイスブックもまああんまり変わんなくて、とはいえ、
うん。
別にブログサービスなんていくらってあるわけじゃん。
うん、
でも、一番の違いは、ネットワーク？
はいはい。
そのコンテンツっていうのは、それを求めている人たちがいて、
うん、
その消費されるネットワークっていうのがあって、
フェイスブック。それはどういうこと？ブログを書いて投稿するじゃないですか。昔はツイッターとかフェイスブックとかないから、書いたものをシェアする場所がないわけですよね。
いや、だからそれを
待ってるしかないみたいな。
インターネットに公開するっていうことがすごく意味があったんだよ、
うん、
当時は。
うん。
でも今はもうそうじゃなくて、要するにインスタとかがすごい象徴的なんだけど、
うん、
ツイッターにこういうことを言うとか、フェイスブックにはこういうことを言う、うん、インスタにはこういうものを出すっていう、なんだろう、こう、そこにはもう緩やかな、こう、なんつうんだろうな、あの、
要はコンテンツの区別があるっていうのはなんていうのかな、そういうことですか。
まあ要はコミュニティがあるわけですよ。
はい。
はい、ワードプレスのポストフォーマットとか、あの、うん、マジで意味がなくて、あのチャットとか自分のなんかサイトで公開しても意味がないわけで、フェイスブックとかツイッターみたいなそのすぐレスポンスが得られる場所でチャットを出すのは意味があるけれども、
うん、
なんかブログみたいな長文書くんだったら。あ、要するに、ハテブで引っかかるようにした方がいいから、エンジニアはみんなハテナブログを使ってるわけだし、
うん、
だって、ほら、宮内さんだって自分の立派なブログあるのに、キータに書いてるじゃないですか。
そうだね。そっちの方が読んでくれる人いるわけだからね。
あれは、要するにコミュニティでしょ？
まあ、っていうか、コードがね、やっぱマークダウンの方が書きやすいですよね。
いや、ワードプレスは、
いや、そうなんですよ。もうね、作ろうかなっていつも思うんですよ。あの、マークダウンのエディター。
じゃあジェットパックでなんかあるじゃないですか、マークダウンとか。
いや、あいつね、あの、変換したデータを保存しやがるんですよ、HTML に。
あ、マークダウンの結果を。
そうなんですよ。うん、あいつ良くないんですよ。だからそれをマークダウン、だから次直したいときは結局、なんか、いや、なんかあれなんで、あの、はい。だからあいつ嫌いなんですよ。あ、いや、すいません、好きです。
ワードプレスの中のあれもそうですよね。あの、ハッシュなんとかってやると、演出にポンってその場で変わって。
そうです。あの、うん、だから、あの、コビトあるじゃないですか。あの、はいはい、キータのエディターの。あの、うん、コビトのワードプレス用クライアントって、別になんか、本気でやれば2日ぐらいで作れそうな気がしません？あれでいいですよね。
あれです、それちょっと怒られんじゃないですか、あの、聞いたの人に。
あ、いやいやいや。
そう、プロトタイプとしては、その機能としてはですよね、その。
だって、あの。
それを送るだけっていうね。
はい、そうです、そうです。聞いたは API も、それは自力で作ってらっしゃいますから、でもフロントエンドの方はそんなに難しくない気がしますね。はい。 要はアプリだけを作るんだったらっていう意味で、はい、
もう認証もクソもないみたいなことだったらすぐできる。
そうですそうです。はい。
まあだからちょっと話を戻すとですね、はい、ワードプレスが可能にしてくれたコンテンツを、まあ、こうパブリッシュするっていうものの価値がもうちょっとコモディティ化してしまって、
うん、
結果なんかこうコミュニティみたいなものがついてきてるじゃないですか。他のほぼ全てのプラットフォームでは。
はいはい。
そうすると、なんかみんなが何を作れるようになったら素晴らしいのかっていうと、自分のコミュニティを作れるようなサイト。まず、花屋さんとかもそうなわけじゃないですか。カフェとか、カフェの店長とか。はい、カフェの店長っていうのは要するにカフェのサイトを作って何をしたいのかっていうと、別にお客さんを作りたいわけでしょ。だからそういう、まあなんかなんていうんだろうな、マイクロコミュニティっていうか、
そこでできるコミュニティなの？なんかもう、なんか優れたプレゼンテーションが行われている URL がポンってあれば、コミュニティはやっぱ外出ていくような気もするけどね。Facebook のページとか、Twitter のフォロワーがみたいなことで、もうなんか綺麗な物置き場みたいな感じぐらいにまで、うん、なっちゃってる気もするんだけど。
あ、ウェブサイトっていうもの
が。そうそうそうそう。
まあそれはあるよね、やっぱり。
うん、まあでも、どう、言うても Facebook も Facebook のなんかあるじゃないですか、かっこいいページ作る機能。去年かなんかリリースされたやつ。あれ、なんて言うんでしたっけ？ Facebook。
え？何それ？
そんなんありますっけ？
ありますよ。
ページじゃなくて。
ページじゃなくて、
インスタントアーティクルじゃなくて。
はい、違います。Facebook ページについてる機能かな。ブログみたいな、なんか、あれ？あ、
ちょっと待って、あれじゃない？ Facebook？ ビジネス向けのやつですよね。
あ、ちょっと待ってくださいね。いや、ね、
初めて聞いた。
あれ？ノートか。ノート
か。あ、なんか、あ、うん、ノートのことかな。
はい、ノートですね。うん、はい、うん、あれとか、案外みんな書かなくて、やっぱり、あれって結構、なんか、綺麗、小綺麗に、何でした？ミディアムでしたっけ？
はいはいはい。まあ、文字が綺麗に書けるよ、みたいなことですよね。
はい。
なんかミディアムダメってなってたじゃないですか、最近。
やっぱりダメなんですね、だから、ああいうのって。はい、
ダメなのかな？
はい、なんか、だから、不思議だなと思って、みんな何がしたいですかね。何がしたいっていうか、何がしたくないんだろうと思って、はい、何がしたくて何がしたくないのかっていうのは、ちょっとすごい、面白いなと思いながら、うん、はい。
あ、でも僕はね、そのマットがやっぱ賢いなと思ったのは、
はい、
その、さっき言ったその、すごく小さなコミュニティを作るための力をみんなに与える方向に、ワードプレスが行ってるっていうのは僕の現状認識なんですけど、その、やっぱ Facebook とかって、なんか限界あるなと思ったのは、そのミディアムがダメっていうのは、僕は結構本当だと思ってて、多分ダメなんですよ、あれは。で、なんでかっていうと、だって、タンブラーや Twitter でさえダメだったわけじゃないですか。
はい。
タンブラーってもうヤフーが全損でしょ？買収は失敗だったっていう。
そうなんだ。タンブラーでも見なくなったね。タンブラーの、URL が来ないもん。
僕のところ
。見ないでしょ？
やっぱ見ない。
あんなにいけてたのに、タンブラー。
うん、
で、あとツイッターでさえ、今はダメかもってずっと言われていて、
うん、
だってツイッターってユーザーは2億人ぐらい、もっとだっけ？ 5億人ぐらいだっけ？
あれ、何を持ってダメって言ってるのかっていうのはありますよね、これね。でも。はい、
僕、ちょっといい。それで言うと、はい、要するにやっぱり、まあ、わかんない。ツイッターとタンブラーとミディアムとかって、フェイスブックもそうなのかもしれないけど、まあ、人のプラットフォームですよね。
うん、
人のっていうか、なんかサービスがあって、そこに行ったらみんな集まってるから、そこにポストするっていう。で、僕、だから、ふうゆきさんが言ってる、マイクロコミュニティを作る、ツールとしてのワードプレスっていう感じはあんまりしてないんだけど、でも、やっぱりなんかそのホームベース的な、こう、自分の場所みたいなやつをインターネット上に出すっていう機能だけが残っていて、前はコンテンツを書くとか、あとブログロールとかあったじゃないですか。あとなんだっけ、トラックバックとか。
はいはいはい。
あの辺がすごい盛り上がってたのは、今、ツイッターとかフェイスブックとかで実現されているコミュニティ機能の方が、すごく簡易なものっていうのがあって、それでみんながつながってたんだけど、そのつながりの部分はもういいと。もう、 用途に合わせてツイッターなりフェイスブックなりとかがあるんだけど、やっぱりでも、なんていうんですかね、その自分の場所っていうか、うちはこうなんだみたいな。で、そこにはもうデザインもあるし、その、全部自分の自由だと。で、貯めておきたいコンテンツはそこのブログにも一応書いとけるみたいな。昔なんかフローとストックがなんとかとかいう話あったじゃないですか。ツイッターは全部流れていくけど何の反応みたいな。で、自分のコンテンツを持っておくのは大事だよみたいなやつはやっぱり生きていて、だからやっぱ綺麗に物が作れるとか、それが誰にでもできるっていう、何かが、みんなのためにはなくてはいけなくて、それがワードプレスになろうとしてるんじゃないかなと。で、今ちょっとスクエアスペースとかウィックスとかはもう UI がもうすごいから、本当にできちゃうから、それが。で、ワードプレスはやっぱりインストールしましょうってなるとなんかこうデータベースがうんぬんとか、簡単インストールした後も、何、そのテーマ選んでもデモと同じにならないとか、なんかそういう、なんていうんですかね、言いづらいですけど、初歩的な何かでもういきなりつまずいてるっていうか、みんなにはできないっていう状態になってしまっていて、そこを解決しようとするのが、このカスタマイザーなのかなみたいな感じかな。だからなんか、いろいろ削ぎ落とされちゃって残った価値は、自分の場所なんだみたいな。なんかそういう感じで見えてますよね。ふみきさんの話したことから言うと。
まあだからそのインターネット上にこうドメインというユニークな場所を持つ意味は何なのかっていうので、多分ワードプレスとかウィックスとかスクエアスペースが競っていて。そのさっきツイッターがダメって途中まで言ったのは何かっていうと、なんだろう。なんかその何億人も集めてもダメなのっていうのがすごいなんか驚きじゃないなんか。
いや、そうだね。
単純にあれじゃないですかね。CMS をマットさんはもう目指してるんでしょ。ちゃんとしたもうブログツールじゃなくて。
そうじゃないですか。
はい。なんかあんまりなんかソーシャル、まあ、ウィックスがライバルになるのはわかるけど、ソーシャルサービスとはまたもう目指すべきゴールが全然違う気がしますけどね。
いやでもほら、宮内さんほどロイヤリティの高いユーザーが、キータに書いてしまうっていうのは、これ結構なんかすごい、ありがしの意味を持ってます
まあそうですね。はい。確かに。はい。コードが書きにくいです。本当そこをちょっとマットさんに言ってほしいですね。はい。
言ってほしいですね。誰から
西川さんからぜひ。
いやいやいや、小木島にさ、僕が住んでる島の人がさ、ブログを書き始めたんですよ。その、自分のお店のね。
はい。
で、すごいいいコンテンツ書いてるなと思ったら、この間ミディアム引っ越してたんですよ。それでやっぱもう、書きづらいみたいなこと書いてて、もう書きづらいからこっちに行きましたみたいな。画像のアップロードとか何なのみたいな。
そうです。でも、
それ言われたらさ、そうですねとしか言いようがないよね。
うん。
使いにくいんですね。ミディアムは使いやすいですねって言われたら、はい。その通りだと思います。すいませんっていう、悲しみがあるじゃないですか。
なんなんですかね、ストレス。ほら、例えば、本当に単純に記事を書くのに、エディターのエリアがね、上下にこう伸び縮みするじゃないですか。
はい。
こいつも伸び縮みする必要ありますかね。要は僕、これもすごいストレスなんですよね。画像をペタって貼ったらね、しばらく経ってからニュって伸びるわけですよ。
うん。
はい。ほんで、その画像の下にコードを貼りたいときなんか、もう修羅場みたいな、なんかもうテキストに一回戻してみたいなね。なんかやっぱり、変なタイムラグがありますよね。はい。もっとサクサク、だーっと打たしてくれよ、みたいな。うん、だから、ショートコードとか、エンベッドをいちいちパスするじゃないですか。
はい。
僕はあれ失敗だと思うんですよね。
それちょっとダニエルに言ってくださいよ。ショートキックダメじゃない
みたいな。いや、もっとサクサク書きたいなっていうのが。でもまあ人によるんでしょうけど。でも、はい。マークダウンエディターはその辺ガーって書けるじゃないですか、画面だけを見て。
いやでも皆さんね、はい、マークダウンが便利だっていうのがもうかなり。
まあまあわかる。
そうなんですけど。その、マークダウンって、みたいな。
マークダウンの基本を覚える時点でもうダメですよ。
はい、そうなんですけど、 まあそんなわけで、まあでも僕はそれでちょっと今ワードプレス離れなんですよ。ちょっとしんどいなと思って。
いや、っていうこういろんな派閥がいるわけですよ。
そう。
多分、そのなんかこうギャルとかは、はい、まあ、ギャルっていう言い方ちょっとおじさんっぽくて嫌なんだけど、
はい、
あの、普通に LINE ブログの方が書きやすいわけですよ。
はい、
もうスマホからですよ。
うん、そう。
ね、うん、彼らがワードプレスに来るとしたら、多分、LINE ブログのなんか規約に引っかかって赤バンされたとか、
うん、
そういうのしかなくて。
もうそこは自分赤バンされてね、最後に行き着いたのが、
そう。最後、もうワードプレス使うやつはなんか、こう、政治的にやばいやつとか。
そこはもうちょっと広いんじゃないその、コンテンツの所有っていうことですよね、その。
でもコンテンツの所有権をすごい、担保しようとする人って、まあ、俺もそうだけど、なんか変な人多くないなんか。
いや、まあ、気にしてないよね、みんなはね。
そう。みんなはそうだった。全然気にしない。
守るのはすごい大事なことでしょ、その。
そうなんだけどさ、なんか、うん、みんな、消されて初めて気づくじゃん。
う
ん、
そうだね、うん。
企業とかはなんで、こう、独自ドメインでサーバーにわざわざレンタルして、そこに入れるんですかね。そういえば、なんかあいつらはなんで WIX とかをまだ知らないだけなのかな。これからみんなそっちに行くんですかね。
いや、企業っていうことに関しては、なんか SI 部門があったとしたら、その彼らがクビになっちゃうじゃないですか、WIX にしたら。
そんなこと、
うん、いや、でもそんなの全然あるじゃないですか、だって。はい、AWS にできないのは、実はここに。
まあ、ありますね。はい。
しょぼいなんか連鎖場会社にとちょっと資本の関係があって、みたいな。
まあ、あと中にインフラ担当の人がいたら、さあ、その、何、AWS になんか物を置いて、それを管理してくれる会社とかあるじゃないですか。
はい。
そういうところに出しちゃったら、その人たち仕事全部なくなりますもんね、はい、その、一人で良くなっちゃうというか。
まあ単純にまあ、オフィスの片隅にラック買っちゃって、そこに物理サーバーを置いてたら、AWS 導入したら安くなりますよって言ったって、全然安くならないですもんね。
ラックあるからね。
そう。追加でしかないですもんね。
いや、でも、その、ちょっと戻すと、その、マークダウンを覚えたいって言ってる人とか、あとその、コンテンツっていうのを自分が所有している、何ポータビリティを持って所有しているってことは大事だって言ってる人って、マジで 0.01% ぐらいじゃないですか。ワードプレスに関わる可能性のある人の中
の、ね。なぜあれ企業の人ワードプレスでウェブサイト作りたがるんですかね。本当ね。ワードプレスじゃなくても。
あ、企業の人。それって例えば何たたまあ、えたどういう企業なんですか。
どんな企業でも。
東芝とか。
はい、あ。まあ、極端な話、ホワイトハウスだって、ドゥルーパルみたいなすんげえ難しいやつ使うわけじゃないですか。うん、あ、すみません、なんか。はい、あ。
難しい。
いや、だって、やっぱり、ドゥルーパルはいいですけど。
僕はそれは、普通にコストの問題だと思うんですよ。
はい、はい、はい。
だって、多分、WIX とかスクエアスペースって、その、なんだろう、月間のユニークユーザーが200人しかいないような、カフェのオーナーは、全然いい。なんかもうただ同然で使えるんだと思いますけど、
はい、
だってその何ですか、月間3000万 PV とかあるメディアとかで WIX、うん、とか使ったら多分めっちゃ取られると思いますよ。
うん、
あ、実際あそういうのあるんですか、やっぱトラフィック無制限とかそんなわけでもないんですか。
いや、それはない
でしょ
うか。うん、やっぱり話しかけてくるんじゃないですか。すごいね、みたいな。もうやめて。
いや、だからそれはなんていうんですか、規模感だと思うんですよ。
うん、
なんか、その、だいたいほら、最近のウェブサービスって、フリープラン、なんかこう、プロプラン、月1000円、
うん、
ビジネスプラン、月2万円、
うん、
エンタープライズ、
50万。
ご相談ください、みたいな。
ご相談、そうだね。うん、
あれ？いや、だって、ワードプレスのほら、ビップだって、
そうだね、VIP。
めっちゃ高いじゃないですか、あれ。
うん。そうだね。
高い。
だって、月100万運用費だけで払える企業って、そんなないから。
うん、またしても、その 0.01% の話なんですよね、それ。
そう。
企業もでもやっぱり、もう、企業がウェブサイトをワードプレスで作るときって、その、まあ、そのアクセスの数とか、そのインフラ的なこともそうですけど、 そもそもウェブサイト上でやりたいことっていうのが、SaaS 的なものではできないレベルに行ってるってことは誰か雇ってますよね、その。HTML 分かる人的な人。
はいはいはい、はい。
もうそれでもう 0.01% になってしまう。あ、でもそれは 1% ぐらいいるのかな。ちょっと分からないけども
。でも僕らの実際客とかはそんなにレアな人たちじゃないですよね。あれ？俺だけ？俺なんか公民館サイトしか作ってないからひどいですよ、あいつら。
公民館のサイトとかぴったりですよね、でも。あの、スクエアスペースとかね。
そう。
きちんとできれば。
そんなこと言ったらダメですよ。
うん、
困るじゃないですか。
いやいやいや。
でも、ね、来月から一個だけ変えてみてくださいよ。比較のために。
今ちょっと WIX の値段表見てたら、あの、うん、月1266円で無料、無制限の帯域幅とか書いてあるんで、10GB のデータ容量と、素晴らしいですね。
うん。あ、そこ、そうか。だから、やっぱりマスから取れればいいってことなんだね、じゃ
あ。そうですね、
うん。で、やっぱり、そこが超えてくるようなところは、やっぱり出てっちゃうんだよね、その他の理由で。
まあでも、よく考えたら、これ、ふーって見てて思ったんですけど、ハッピーテーブルズって、これの、要は特化してるわけですよね、レストランに。
昔のハッピーテーブルズはそうですね。
今違うんですか？
はい。あの、ハッピーテーブルズ、これちょっと聞いてる人のために言うと、その、はい、WIX のレストラン用のものみたいな感じだったんですよね。
はい。
独自の REST API みたいなものを中に持ってる、すごくレストランサイトが作りやすい UI を持ったサービス、SaaS だったんだけど、うん、今はなんかあの解析とかそういうのをやってますね。
そっちかい。そうなんだ、うん。はい。
どこまでワードプレスなのかもう僕知らないです。
何の解析？
要するに何人来たとか、どこでどういうレビューがされているみたいなことが、そのレストランのオーナーも見れるし、従業員も見れるし、なんていうか、レポートメールがみんなのところに届くみたいな、そういうサービスです。
あ、でも、なんか今見たら、ウェブサイトビルターログインみたいな、あれは一応、でも、
残してるって感じなのかな。
残してる
もうピボットしちゃってます。
ほんまですね。メインじゃないんですね。はい、へぇ、はい、そうなんだ。
じゃあまあ、なんか取れたとも、カメラとか食べログみたいな感じかな。
取れただっけは近いんじゃないかな。
あの、予約できるやつだよね。
はいはいはい。
予約できる。
うん。それをもうちょっとなんかこう、なんていうか、レストランのバックエンドみたいな感じだと思いますね。
はいはいはいはい。うん、
そんで、各地からデータをいろいろ集めてきて、みたいな感じです。それこそ、その、まあ、食べログはないけど、食べログ的なところから、どういうことが言及されてるかみたいな。返信もできたり、なんとかとか、そういうことと、お店の状況みたいなやつが、見れるみたいな。うん。まあ、だから、これ、まあ、どういうこと、経緯でこうなったのかわからないけど、スクエアスペースの中には、レストランオーナーのためのサイトを作るコーナーがあるわけですよね。
はいはいはいはい。
で、めちゃめちゃ綺麗なわけですよ。
そうですね。うん。
で、そこにマーケティングのコストとかいろいろ考えたときに、行くのかいっていうのはあるよね。その、そこで、じゃあレストランっていうところに特化したからってそこに勝てるかっていうと、そうでもなかったのかもしれないよね。
まあでも、だからあれだよね。レストランとかはやっぱりこう、企業が勝負できる場所だからさ。
うん。
これ僕の持論なんだけど、食べ物を嫌いなやつっていないじゃん、この世に。
そうだね。はい。
僕はあのやっぱり小説を書いてるんで、
うん、
全然小説を読まない人ってすごいたくさんいて、そっちの方が多いけど、
はい、
食べ物を食わないやつっていうのは、いないからね。
はい。そうなんですよ。あれね、こう、俺の友達パン屋さんいるんですけど、うん、この間一緒にね、なんかちょっと人前で二人で喋る機会があったんですけど、その人はね、一瞬でみんなをハッピーにするんですよ。なんか、すごい負けた感がありましたね、あれ。パンをこう、 なんていうのかな、はいはい、もう、これいっぱい持ってきてるんですよ。で、皆さんどうぞで一度味わってくださいみたいなことをしたらね、もうみんながこう、ひゃーって明るくなるんですよ。
皆さんそこで何の話して
るそれ、IT の
話。皆さんの持ってた価値は何だったんですか、そこで。
俺そこでなんか変な IT の話をね、するんですけど、俺ってすごく価値がないなと思って、もうへこみましたよ。マジでね、こんな仕事何の価値もないってあの時はほんまに思いましたね。
アウェーだったっていうだけでしょ、それは。
いやいやいや
いや。
い
や、やっぱ漁業だからですよ。
そうそうそう、漁業ですよ、僕らの仕事なんか。はい。
なんてこと言うの
本当にね、気がついたら漁業だったっていう。はい。
まあでもちょっと、あね、そろそろまとめに入ると、
はい。
やっぱりちょっと、まあ、ミックスとかスクエアスペースとかを、うん、ちょっと比較してみるレビューはやりたいですね。キャピタル。
ああ、やりたいですね。
そうですね、う
ん。あとなんか考えたいのは、例えばその、じゃあ Wix とかスクエアスペース方向に行くんだ。ワードプレスのそのメインストリーム的なものがね。
はいはい。
で、そうすると、まあ、言ったら僕とか何、カスタムフィールド製造業界の住人とかですね。
お、出ましたね。
はい。まあ要するに管理画面を作ってあげて、入力、従業員が入力したらページいくらでも作れるよみたいなこととか、まあ、わかりやすいので言うと不動産サイトのバックエンド作りますみたいな感じのもの、
はいはい、
みたいなところとはどんどん乖離していくわけじゃないですか。
まあ、乖離していくというか、食われていくというか、
うん。
なくなっちゃうという仕事が。
だからすごくシンプルなものを作るっていう仕事はもういらなくなるんだろうなっていうことですよね。その、何、美容師さんのサイトを、作りますってなった時に、スクエアスペースとかでやったらめっちゃ簡単に綺麗なものが自分でできるのに、誰かにお金払ってセキュリティのことも気にしてみたいなことじゃなくなってくるのかな。だけど その時にワードプレスどうするみたいなことだよね。
そういえば、
ワードプレスがどうするっていうよりは、
うん、
なんか俺たちはどうなるっていうテーマの方が面白いんじゃない
それ
この先。
はい。
この先生のキノコ問題。
先生キノコ問題。
要は、パン屋さんの後で喋ったら寒い覚えをしちゃう問題ですよね。はい。
そうかな。
いや、でも本当はね、多分ね、Wix とかの管理画面を見たら、
うん、
多分やべえって思う人いっぱいいるはずなんで、
うん、
特にね、このワードプレス業界には。
そういえばね、うん、今日ちょうどそういえば、興味深いことを新聞社さんの人とちょっと打ち合わせしてて言われたんですけど、昔ね、河村さんが、下北沢の。
あ、オープンソースカフェの河村さん。
はい。今の学生さんは、ファイルとかディレクトリっていう、その、概念がないと。
はいはい。
ないですね。
はい。これからのコンピューターはそうなってくんだみたいな話してて、ほんで、ああ、なるほどなと思ったんですよ。要は、当時は、それで、そんなこともわかんないのか的な捉え方をしちゃうんですけど、そうじゃなくて、むしろ俺たちが恐竜なんだと。
うん、
はい。で、ほえーって思ってたんですけど、今日ね、まさにCMS、要はワードプレスのデモをしてる際、時に、その、うん、今の若い子たちは、このファイルをアップロードするとか、あとメニューのそのツリー構造のその階層構造的な概念がないという話を、その新聞社さんの人に言われて。
そうなんですよ。ダメなんですよ。ストラクチャーが理解できない。
そう、うん。で、あ、これを、要は覚えろっていうのはね、間違ってるんだっていうのをそういえば今日感じて、
こっち側の怠慢になっちゃうわけでしょ、それは。
そうです。要はもう、うん、昔ながらの、要は今の若い子に提灯の作り方を教えるみたいな。はい。言ったらワードプレスコミュニティではサブバージョンを覚えろみたいな、
うん。
はい。そういう状態にはなってる感っていうのを今日、なるほどなと思って感じましたね。はい。
うんだからやっぱりこう構造っていうものがあって、
はい、
その構造から先に作っていってっていうのがもうインテリの考え方なんですよ。
うん、
インテリというかまあ旧世代のインテリの考え方で、
うん
うん、多分今の若者たちの賢さっていうのは、
うん、
要はフロー、流れなんですよね、
はいはいはい。
その流れをどれだけ加速できるかっていうのが多分彼らの賢さなので、
はいうん、そうですね。
あとやっぱり一歩戻ってることになっちゃうのね。そのじゃあ構造がどうなってるかを分かんなきゃいけないっていうのはその何ポンとできるものが隣にあるのに、
はい。
もっと考えなきゃいけないやつがあって、余計な手間も増えるしみたいな。
そうね。はい。 まあ、川村さんはあの階層構造が実際リアルで世の中に存在しないんだから、
うん
うん、だからそんなものみたいなことを書いてて、うん、なるほどなと思ったんですけど、つうか今日の話すごいいい話ですね、
うん、今日はちょっとね深い話をしましたね。
はい、ちょっと時間もすっごいオーバーしましたね。
でもね、ポッドキャストは長くても誰も困らない説は持ってるんですよ。はいはい、
ああ、なるほど。
あの、配信する側の転送料だけ。
まあでも、はい。面白かったですね。
ちょっとね、ビッグスとスクエアスペースとジンドゥに関しては、
うん、
あれもやりたいよね。あの、レビューだけじゃなくて、こう、ワークショップ。
はいはいはい。まあみんなやるべきだよね、一回ね。
はい。
そううん、
で特にそのカスタムフィールド製造業界の方々には、ぜひやってもらいたい。
うん、そうだね。僕はあの今、ちょっと WIX とかじゃないんだけど、ページビルダーをちょっと見てるんですよ、今。
あ、ビーバービルダーとか？
そうです、そうです。ドラッグ&ドロップでページ作れますみたいなやつをやってるんですけど、やっぱりあれもね、まあ、便利ですよ。例えば最初にテンプレートみたいなやつをポンって選んじゃって、バーンって縦長のなんかすごい、うん、綺麗な、なんか、パララックスもあって、みたいな、こう、みたいなやつがボコンとあった上で、それを編集していくみたいなことになると、これね、カスタムフィールドを、その、テンプレートみたいなやつを最初にこっちで作ってあげれば、それでどんどんどんどんみんなできるわけですよ、お客さんもね。
うんうん、
とかなると、まあ、あとはなんか検索とか、その辺をこう、やるとかになるから、なんか、いい、これでいいじゃん、みたいな、のもあるんですよ。だからそういう意味でも、なんか、見ないといけないっていうか、まあ見たところでどうするっていうのもあるけど。
僕あの、ボールドグリッドを翻訳したじゃないですか、日本語に。
何でしたっけ、それ。
何ですか、それ。
ボールドグリッド。
あ、テーマだ。はいはいはい、はい、
ワードキャンプ US のニューヨーク
に。ニューヨークにいた人
だね。出してましたけど、まああれもページビルダーなんですよ。
ページビルダーテーマみたいなやつです。
ああ、うん、すごかったですけどね。確かに、まあ偉いなと思って。ジャバスクで頑張るのって単純に偉いなって思いますよね。根気があるなっていうか。
あとページビルダーもやっぱりどこでも動くっていうのは結構。
はい、そうですね。
なんていうか、大変なことだなと。
はい、
うん。まあちょっと、まあそんなわけで、次回以降はこのカスタムフィールド製造業界の人がこの先生き残れるかっていう。
そのテーマでもどう、無理だねってなって終わるんじゃないの？ダメなの？そうじゃないの？
いや、無理なの？じゃあ、今後どうしていけばいいかっていう。
僕ね、マジに、でもね、やっぱ活躍の幅は狭まるんだろうなっていうのはなんか思いますね、ワードプレスは。はい。例えば、AWS の API ゲートウェイとかと比べると、言ったら、ワードプレスってある意味 GUI 付きの API ゲートウェイになりうるわけですよ。で、そうやって、すごいスポットな、サービスあるじゃないですか。そういうのをちょくちょくつまみ食いしていく感を感じますね。はい、なんか、はい、今の現状。で、まあやっぱりさっき、西川さん来る前に話してたじゃないですか。ズープスとか他のプロダクトと、まあ、はい、そうですね。
まあ言っていいか分かんないですけど、ズープスであったね、みたいな話ですね。
はい。で、やっぱり、ユーザーインターフェースをスイッチできてなかったですもんね。やっぱり。
そうですね。まあ、UI の問題なのか、結果的に。
そう、分かんないですけどね。結果論
は。ワードベースがこんな状態に、20%何みたいな状態になっているのも、理由はいろいろ後からつけれるけれども、
はい。
その、いや、だからといって20%なのかっていうのはありますよね。
すごいですよ。はい。それ、同じ時期に流行ったやつ、いろいろなプロダクトがあるじゃないですか。それをね、さっき見てたんですけど、順番に。すげえなっていうのは思ってましたね。ワードプレス、言うても今風に、まあ微妙、それがちょっと人によって評価あるところでしょうけど、まあでも、ちょっと今の世の中にちゃんとある程度マッチできてきてるんで。
うん。だから今回のその、じゃあ、REST API とカスタマイザーとエディターをなんとかすることによって、WIX 的なことになるっていうのも正しいんじゃないかっていうことを、ふみさんは言ってたわけだよね、さっき。
そうそうそう。
ね。ケイアダムさんの活躍に期待ですね。はい。
生存戦略としてね。 せざるを得ないんじゃないかと。
うん。でもやっぱりすごくいいことなんじゃない？やっぱりみんなすぐサイトが作れるっていうのはいいし、自分のところにそのコンテンツもデザインもすごい自由があるわけじゃないですか。
そうです
ね。で、それができるのはすごい価値だよね。その、言ってもスクエアスペースとかウィックスとかってデータ持ち出せないっていうか、どんなデータが出てくるの？そのエクスポートできたとしてもさ、みたいなこともあるわけじゃないですか。今あのエディターの、ごめんなさい、ちょっともう次回回すべきなのかもしれないけど、メイクコアのポストの中でエディターのデータの持ち方をどうするみたいな、そのリッチなコンテンツをやりたいってなった時に、その出来上がる HTML はどうあるべきなのか、ポータブルじゃなきゃいけないと。別にワードプレスを離れてもそのコンテンツがユーザーのために使え、ユーザーが使いやすいものじゃなきゃいけないから、じゃあどうするんだみたいな。HTML のタグにこうもうちょっとアトリビュートを渡してもいいのかとか、構造化された状態にしてもいいものなのかどうかみたいな議論をしてるんですよ。で、いや、なんかわけわかんないものは加えちゃいけないとか、こういうルールがあるよねみたいなところを今点検してるんですね。で、それはすごい、すごいことだなみたいな。超基本的なことじゃないですか。だけど、そこをちゃんとやるっていうのは、こう、なんていうの？なんか、偉い？偉いっていうか、もう最後の取り出としてのプライドが半端ないみたいなことは思うから。
まあ、あの、レスト API じゃなくて、レストフル API ですからね、彼らが言ってるのはもう、はい、うん。あそこはこだわってるんですね。
それはどういうことですか？
要は、
レスト業界には、うん、あの、レスタファリンっていう、うん、あの、レストじゃないといけないっていう、あの、急進的な、原理主義的な人たちもいて、
うん、
レストってその、めちゃくちゃ実は細かいのよ、なんかその。
仕様がいろいろ決まってるんですよ。
あの、はいはい、URI に動詞を含めるべきではない。
そうです、そうです。
ああ、
はい。
そういうのがめちゃくちゃあって、うん、あと、その、なんかこう、コンテンツは、さっき言ったポータブルみたいな、そのワードプレスって結局、あれでしょ？あの、うん、逃げ脇だと P になったりとか、そういうなんか独自仕様なわけじゃん。
うんうん。
それってポータブルじゃないじゃん。
今の状態ですらってことね。
そうそうそうそう。うん、だそれを、そういうのも多分、なんか、ダメみたくなるはずなんで、なんかこう。
あの、まあ一番わかりやすく言うとあれですわ、ログインしてるときとログアウトしてるときで、うん、あの、同じ REST API のエンドポイントにアクセスしますと。
うん。
ほんで、それでデータがもし、変わってしまうんだったら、それは
純粋な。ああ、ステートを持っちゃってるじゃないかってい
う。はい、そうです、そうです、うん。純粋な REST API じゃないんですよ。で、うん、言ったら、そういう意味では、オレオレ REST API が多いんですよ。世の中には。自称 REST API が。うん、で、そことの区別をつけるために、我々は純粋な REST API ですよっていう意味での RESTful API っていう名乗り方をしてるんですよ。
へ
え。はい。だから、あの、スキーマーとかはすごく、あの、よく練られてる一方で、うん、あの、例えば V2 っていう、URL に V2 ってあるけど、V1 ってないじゃないですか。
うんうんうん、
あれも間違えちゃったんですよ。要は、つけるの忘れちゃったんですよね。だから、リリースしてすぐに V2 が出てるんですよ。
なるほど。
はい。ああいうところは、はい。彼らはこだわって頑張ってるんじゃないですか。はい。すごい。
いや
ー。はい。あ、ちなみに、これちょっと僕最後かどうか分かんないですけど、一個すごいあの、皆さんにあの、要チェックやでっていうのは、この K. アダム・ホワイトさんっていうのがあの、デザインチームのリードなんですけど、
うん、
この人はね、あの、ボストンのあの、ウェブ制作会社にお勤めの本当に普通にサラリーマンで、うん、あの、ご本人に聞いたらね、あの、会社の中でワードプレスやってるのこの人だけらしいんですよ。で、そんなわけで会社からの支援は今現実もう全く、まあ、例えばニューヨークタイムズのあの人、スコット・テイラーさんとかでも、会社がワードプレスユーザーだったりするじゃないですか。
うん。
はい。で、だからある程度、ちょっとぐらいは理解があると思うんですけど、この人の場合で、もしかしたら本当に理解が得られないかもしれないのかな、みたいな、そういうのを個人的に心配してまして、で、そういう人がね、一人でね、こう頑張るっていうのを、すごくちょっと温かい目で 見守ってあげようぜっていうか、みんなでちょっと助けてあげたいなと。すごいいい人なんですよ、はい、本当にいい人で、うん、この人はね、あの、うん、挨拶に来てくれた時にもう 前に手を組んで、ほんで、あの、なんか本当にめっちゃ誠実でいい人なんで、こういう人が要はなんか苦労して、なんかマットさんに嫌ならやめればとか言われる姿を見るのは絶対嫌だなと思って、うん、はい、なんか、はい、それはすごく思います。
まあでも、オープンソースはそういう数々の犠牲の上に成り立ってる
んですね。そうなんですよ。だからね、アダムさんはね、今ドキュメンテーションをね、すごい、あの、なんとかしたいと。今のまんま、今のドキュメントでは、どんなに僕らが使ってって言っても話にならないじゃないか、みたいなことをアダムさんはすごい言ってて。
そうなの、REST API の？
そうです、そうです。
ああ、そうだね。うん、ドキュメント見ても、
そうなんですよ。だからそこを今一番彼が今優先してるのはそこですよね。はい、うん、まあそんなわけでアダムさんいい人ですからというのが言いたかったんですけど。
じゃあワールドキャンプ東京に呼んです、あの観光を連れ回してあげてくださいよ。金はどこから出るのかは知らないけど。
はい、
それがこの間のあれね、はい、旅費問題に通じる、
うん、
まあ、ちょっと今回はあの次回以降のテーマとして、
うん、
まあ、WIX、スケアスペース、ジンズ、
うん
うん、などをちょっと研究していきましょうと、
はい、
ページビルダーもね、
はい、そう、ページビルダー、
うん、
ページビルダーって日本だとあんまりみんな注目してないよね、なんか。
うん。けど、それですごく助かる人はすごく多いはずだなと思った。うん、ちょっと遅いけどね。
そうなんですよ。あ、彼らインフラをね、お金で解決するじゃないですか。
そうそうそう。そう、
は
あ、そうなんですよね。
そうなんですよね。
遅くても別になんか、AWS でなんか X ラジ使えばいい
かそういうことか。あ、ごめんごめん。なんかその、遅いっていうのは、タイミングがね、もうすごく円熟。まあ、これからもどんどん伸びていくと思うし、あと、ワードプレス自体がページビルダー的なものになっていくわけですよね、これから。そのブロックがどうしたとか、カスタマイザーで、今もちょっとその毛が出てきてるじゃないですか。あの、ショートカットのリンクが出たりとかしてるじゃないですか。ああいうのが、なっていくから、今やっても、まあ、その、ちょっと、なんだろう。じゃあ4年後にその個別の、特定の、そのページビルダーみたいなものがまずずっとあるかっていうと、わかんないなとは思うから、ちょっと遅いなとは思うけど。
まあでも方向性的にはね、ああ、もうこんなんすでにあって、うん、それがたまたま、まあその言語とかの問題で、
うん、
そこに入ってきてないから、
うん、
助かってるぞみたいな。
うん、そうだね。で、あとまあ、それをどんどん使っていくことで得をするっていう方向に、制作者っていうか、なんていうんですかね、その、クライアントワークをやる人たちは行ったっていいわけだからね。
そうそう。
うん、
そういえば僕すごい気になって前、ちょっと前に調べようかなと思ってたんですけど、西川さんのフロントエンドエディター一回ボツになったじゃないですか。
う
ん、
はい。
あれは、まあ今ちょっともう一回復活するかも的なディスカッションがちょっとコメント欄とかであったりしましたよね。うん、
はい。
で、実際フロントエンドエディターってなんでボツになったんですか、あれ。
ちょっとまず整理すると、フロントエンドエディターっていうのは管理画面じゃなくて、その見てる方の、まあ、ブログのある記事を書いてるときに編集ボタンを押したら、その場でタイトルとかコンテンツとかをエディットできるっていう機能ですよね。
はい、
で結構いいとこまで行ったんだけど、はい、やめようってなったんですよね。
そうですね。
で僕ちょっとね、どこで読んだんだっけな、ちゃんとそれソース、どうだろう、あの僕が理解していたのはこの1年ぐらい、
はい、
REST API 待ちだったんじゃないのっていう。
あ、そういうことなんですか。
じゃないのかなと思って。だって、あれって AJAX、
はいはい、
アドミン AJAX と PHP になんかポストしたりしてるわけですよね、きっと。
でも一回もう、なんていうの、ランディドになっちゃってますよね、もう。ランディドじゃないわ。はい、うん。もう終わったプロジェクト、お蔵入りリストの中に入っちゃってますもんね、うん、今。
まあでも、それ的なものが引っ張り出されるのはあるでしょうね。というかですね、はい、ページビルダーのプラグインをやってたら、はい、全部がフロントエンドでやるんですよ、あれ今。
はいはいはい、はい。
管理画面のエディターのところでやるのかなと思ってたんですよ、僕。
はいはいはい。
違いますよ、今。
なるほどね。
もう、まあそういうのもある みたいだけど、
はい、
ページビルダーを使うっていうボタンを押したらフロントに飛ばされて、
はい、
でサイドバーからなんかドラッグしてなんか作れみたいな感じなんですよ。
お
あららと思って、もうこれはですよねっていう感じかな。なるほどね。
じゃあそのちょっと西川さんのページビルダー投稿も楽しみにしてるん
です。いやこれもう超時間かかるからまだまだかかりますよ。把握できてないなんかっていうかなんかねシンプルなポンってはいこれがいいよみたいな記事だとすぐ書けるんですよ。けどなんかこういう話がどんどん絡まった上でってなるとすごく変なになっちゃうからただバズる記事を書くみたいなことだったらチャレンジすぐできるんですけど。
なるほど。
難しいですね。
まあでも今ね西川さんがこのキャピタル P の稼ぎ頭だから。
あキャッチー担当ですか。
そうキャッチー担当。
僕自由担当ですね。気分次第担当で。
昨日のねトランプの記事もいいかなと思ったんですけど全然流行らなかったですね。
そうですねあの、うん、トランプはいまあ微妙
ワードプレスと政治っていう新しいなんかこう、
はい、
日本で大軸だったのに
そうなんですよ。あの本当僕書こうかなと思ったんですけど文章が全然頭の中でまとまりそうもないっていうか、うん、はいあの教養のなさがバレるだけだなと思ってやめました、ね、はい。
まあ今の話はどういうことかっていうとトランプになってからコンテンツが消えたんですよね、はい、オバマ時代のね、
はい、
消えたように見えるけど、
はい、
でもまあ実はその、切り替わっただけだと、
うん、
その政権異常による全てのものが切り替わるっていう、はい、すごいラディカルだけどさ、
うん、そうですね
すごいよね、
うん、
でそこに、まあ、ワードプレスのコミュニティの、まあ、もう事実上一番偉い人が、
はい、
あのちょっとなんか関わってるみたいな、
うん、
そういうね、
いやすごいねアメリカのあの感じ
すごい。
なんか日本ってさどうなってないの入札とかで業者側とかやってるっていう感じだけなのかな、
うん、
なんかそういうのを思うとやばいなと思う。
はい、
まああのそのほら企業はいっぱいあるじゃん、そのデータとかさああいう NEC とかああいう大きいところは、
うん、
その政府とがっぷりやってるんだろうけど、
うん、
多分いると思うよそういう企業にもワードプレスのサイト作ってる人、
うんうん、
いやいや僕はすごいなと思うのはなんかそのじゃあそのアンドリュー・ネイシンっていうそのずっとリードでこうねやってた人がある時そのマットの会社に、まあ、個人的に雇われてたみたいな感じだったじゃないですか、
うん、オードリー・キャプテン
それを辞めて、
うん、
はい辞めてその US デジタルサービスかな
はい、そうです。
だって、マットカッツも USDS だもんね。
まあ、それはそう、本当はオープンソースコミュニティのリードディベロッパーたくさん入ってますからね。あれはもう、怖いですよね、う
ん。で、それってさ、はい、要するに日本で考えたら、なんかこういろんなスターの人たちが、集まって国の何かを良くしようみたいなことをやってるわけじゃん。で、ミ、
うん、
キさんが貼ってた動画とか僕見たけど、こう、何、退役軍人のために何かを分かりやすくすること、みたいな、うん超でかいテーマがボーンってあって、
うん、
でそれをオープンソースのそのコミッターの人とかが寄ってたかってなんか改善してるみたいな国なわけじゃん。
はい、
もうさ、やばいよね。
やばい。やばい。怖い。
うん、
怖い。
で、すごいいいよね。はい、なんか、
うん、
そうあるべきじゃん。
そうですね。はい。
まあなんかやっぱあれだよね。あの、アメリカは結構なんだかんだ言って国民を信頼してんだなって思うよね。その
うん、
アメリカ国民のメンバーをすごい信頼して、
うん、
そういうの異常する 権力を異常することをやるんだなっていう。
まあでもオバマさんがやっぱりちょっと特殊だったっていうか、うん、やっぱり画期いろんないい良くも悪くも画期的だったみたいなのをどっかで読みましたけど、本当あの人、あの人なってからですもんね。オープンガバメントとかでああやって何でもかんでもオープンソースにするようになって、
はあ、なるほど。そうなんだ、
はあ。基本全部オープンソース化しますもんね、彼らは。はい。
いや、まあ、そうなんだ。いや、なんか、僕、ふみさんが言ってること、なんかアメリカっぽさみたいなのはすごく感じてたんだけど、
はい、
まあ、もしかしたらブッシュ大統領のままだったら、そうはなってなかったかもしれないっていう感じなんだ。
う
ん、
そういう可能性を、僕はそう感じてますね。特に意外があったっていう、うん。
まあ、でもアメリカは割とこう、伝統的に、こう、はい、 小さな政府っていう。
うん。だから彼らの国だからね、国民の国感があるじゃん。やっぱり、僕らの場合、やっぱお上っていう感じはどうしてもある気がするよね。うん、なんかこう。
そうだね、お上と臣民みたいな。
そうそうそう。例えば、なんていうの、まあ僕なんかだとあれだ、ダメだけど、例えばじゃあ雇われましたと、そういうところに。その時になんかね、お抱え、デベロッパーみたいな雰囲気出ると思うんだよ。
うん、
なんていうの、なんか、ね、外国からそういう人を招聘してさ、うん、なんか、お雇い外国人みたいな感じと、日本のなんか活躍してる人も入れてもらって、みたいな感じになるけど、うん、なんか、こう、主体性を持って、そういうのが行われていく場ができるみたいな、気がしないっていうのはなんかちょっと悲しいけど。
まあ、こう、お上の国日本で、どういう、うん、あの、ソリューションが可能なのかっていうのは、結構オープンソース的には、すごい面白い。
あれ、ちなみにね、アメリカ面白くて、アメリカってね、法律で、あの、アメリカ政府が何か公開するときには、パブリックドメインじゃないといけないっていう法律があるんですよ。あるらしいんですよ。
うん。
ほんで、ワードプレスのテーマとかも公開してるんですよ、彼ら。ほんで、それもね、パブリックドメインなんですよ。
ダメじゃん。
ほんで、そうそう、GitHub でそこを一回ディスカッションがあったんですよ。あの、それも、うん、その、すべての、あの、ソフトウェアをオープンソースにするっていうときに、GitHub に一周をアメリカ政府は立てて、で、そこでディスカッションしたんですけど、その中でね、何人かの人が、あの、Linux のカーネルがパブリックドメインっておかしいでしょみたいなツッコミを入れてるんですけど、結局、それは、そのまんまですね、今もパブリックドメインですね。はい。
それいいの？
わかんない。アメリカ政府がやるんだったらいいで、そこをちょっと一回調べてみたいなっていうか、興味があるんです。あの、data.gov のですね、GitHub のアカウントとか見たら、うん、もう、重くそ、ワードプレスのテーマなんですけど、もうパブリックドメインになってますよ。はい。
まあそうか。それこれちょっと言うと、その問題としては、はい、ワードプレスのテーマだったら GPL なわけですよね。
はい、
でそのコピーレフトっていうか、その継承されていくっていうものがあるけど、パブリックドメインっていうのはマジで、はい、みんなのものですってなるから、
そうですそうです
継承しなくていいね。
そう、継承しなくていいよ。フォークして自分のものにしてリリースしたとしても、
はい、
その GPL じゃなくていいから、逆に言うとすごくプロプライエタリーなものが出てきたとしても文句言えなくなっちゃうっていうのがダメだよねっていうことだよね。
あ、じゃあ、今デュアルライセンスになってますね。まあでも一緒だな。パブリックドメインと GPL のデュアルライセンス。こういうのいいのかな？これもちょっと面白いですよね。
デュアルライセンスってマジで謎ですよね。
謎わかんないも
ん。あ、なんか、まあ、あとヘリクスじゃんみたいな。
特になんか GPL みたいなものと、がデュアルライセンスの片っぽだと、
そうそう
意味わかんなくなっちゃうね。
言うたら真逆っていうか、はい、ちょっと面白いですよね。はい。これはなんか詳しい人になんか国家がやるときはいいのかみたいなのをちょっと聞きたいですよね。はい。
そうだね。
はい。
まあでもそれはやっぱあれじゃないですか。国際法の専門家とか。
はあ、国の憲法が優先されるのかな、どうなんだろうって思いながら、ちょっと本当いつも不思議なんですけど。はあ、
でもオープンソース側からしたらね、そんなオープンソースのコミッターの人たちがいっぱいいるような、なんていうかオープンソースの粋を集めたようなところで、ボロッとそういうものが、なんか、ゴロンみたいな感じで出てくるのは、すごく問題だよ。
面白いですよね。はい、
まあ、どうですか？今日は結構、あの、いろんな方向に議論が広がってよかったんじゃないですか？
面白かった。
面白かったですね。
うん。あの、そうだ。みんなコメントとか、ちょっともうちょっとしてほしいよね。ここまで聞いてくれた人には言ってもいいんじゃない？
ああ、そうですね。
うん。お願いだからなんか言ってみて。
はい。
そう、なんか要望とかも受け付けてるんで、ちょっと垂れ込みフォームが、わかりづらい場所にあるので、
うん。
まあ、あれやりますか？あの、ポップアップが出てくるやつ。記事を読む。
そうだね。
タレコミフォームが、こう、ポップアップでボンって出てくるっていう。
うん。うん、もう、そこにさ、なんかツイートとかなんかみたいな、すごいうざい感じでやってみる。ツイートボタンも全部出てきてさ。うん、
ちょっとね、あの、皆さんのフィードバックを何としても欲しいので。
うん。寂しいんだよね。
そうそう。
うん。
まあ、
頑張ってるから頼むぜ。
寂しいもないよ。まだそんなにトラフィックもないっていう噂もある。
そうそうそうそう、はい。それをね、やっぱりこう、
はい、
育ててい
かないといけないですね。
はい、皆さんの要望をお待ちしております。はい
シェアもお待ちしてますよ。
はい。じゃあ、ということで今日は、80分の長丁場になりましたが、
はい、
うん。
はい。ここまで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、月2回のポッドキャスト、次回の更新を楽しみにしてください。それでは、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。